お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。で、今月のご相手はこちらです。
みんな大好き、まさとでーす。
みんな大好き。はい、ありがとうございます。
はーい。
二人ともだいぶ酔っ払ってますが、今日も張り切っていきたいと思うんですけども。
土曜日の22時ですね。
そうですね、はい。めちゃめちゃ酔っ払ってますが。
死ぬ気で喋るぞー。
でも、まさとさんも、ネットラジオを始めたことは飲みながら収録とかしてましたよね、昔は。
いや、てかずっとしてます。
ずっとしてる？僕は最近あんましなくなりました。昔は、収録といえば飲むって感じでしたけども、
だからもうずっとお酒を飲んでやるっていう感じだから、それは仕事じゃないやん、ネットラジオパーソナリティって。
うん、そうだね。
でも頑張らなあかんやん。
そうだね。
でもビジネスライクにしちゃいかんやん。
確かに。
でも頑張らなあかんやん。
確かに。
しんどいやん。
確かに。
でも1円ももらわれへんやん。
確かに。
じゃあどうその遊びと今やってることを調和するかって言ったら、
うん、
酒を飲みながらやるっていうのに行き着いてたな最初から。
僕一度だけサンダーにお呼びいただいたことあるんですけど、その時めちゃめちゃ飲んでましたもんね、
はい、
あの当時
めちゃめちゃ飲んでましたね、うん、はい。ゼロ次会やって収録やって打ち上げやってってしました、
ね、そうでしたね。あの頃の録音聞いたら燃えなく酔ってましたもんね。
はい。でなんか後々なんか怒られましたね。
え、怒られたの？
そんな、 なんか怒られたな。どっかのラジオの悪口盛り上がって言っちゃって。
そうまあ蒸し返さんでええけど、そんな話というわけで酔っ払ってます。はい。今月もたくさんお便りコメントいただきましたので紹介させていただこうと思うんですけども、
お気に
第271回に対して、第271回はですね、コロナぶっちゃけ会だったんですけども、
はい、
あ、うん、本当ですか、ありがとうございます、うん、ユウさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
ウグイスダニボーイズのコロナ禍の話面白かったな。林さんのお店も行ってみたいけど、バー童貞の自分が一人で行くにはハードルが高いという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。
バーね、行ったことなかったら、ちょっとね、怖そうだなって感じはしますもんね。
でも、リュウさんだって、でも、ベニズルのさ。
ああ、来てたね、そういや。
モコパレとかも見に来てくれて、あそこバーっちゃバーやん。
バーやね。
うん、まあ、だから、イベントらない時の、なんか、平場に行くんが、ちょっと気が引けるって感じなんかな。
うん、まあ、そうっすよね。まあ、イベントはまた別なんでしょうね。だから、イベントに来たら、内心来たって分かるじゃないですか、大概。そういうのはね。うんうんうんうん、でも、バーに、ふだって行くっていうのは、やっぱり、ハード高いんだろうなというのは、それはすごくよくわかりますけどね。
でも林さんの店も、
うん、
飛び込みで行ったわけでしょ、坂谷さん。
いやいや、そりゃそうでしょうけど、うん、
その辺はどうなん。だってチャージがさ、アホード取られてとかぼったくりとか。
うん、まあそうですね。まあもちろん林さんの店はチャージ0円ですし、ぼったくりとかも当然ながらなくて、
うんうんうんうん、
むしろ東京では数少ない安いバーだと思うんですけれども、
それを結構割と表に書いてくれてる感じなん。
いや、そんなん書いてるわけないじゃないですか。
ネック一人で飛び込むよりかは、
まあ全然楽ですよね、
バーの方がね、
うん、
で大体バーってさ、チャージ1000円からとかノーチャージとか、
うん、
割と書いてはるもんね。まあスナックもそうやけど、
うん、まあでもチャージのことは書いてないこと多いよね、やっぱ。
あ、そうなんや。
なんかやらしい話やけど、
はい、
東京はやっぱり変な店多いね。
あ、その料金の取り方
は。そうチャージ1000円っていうのも大阪とかやったらあんまないじゃないですか。
うん、うん、ない。
でも東京やったらそこら中にありますもんね。
うん、
冷静に考えてチャージ1000円ってすごいなって思うんやけど。
まあまあね。
でも、うん、そこら中にあるからさ、それは。なんならチャージ2000円とか普通にあるからね。
ああ、そうなんですね。
うん、新橋とか行ったらあるよ、いくらでも。
うん、
ジャック・ダニエル2杯しか飲んでないのになで俺で4000円取られてんのみたいな余裕でありますよ、そんな。
うん、
まあだからやっぱりね、リュウさんとしてもなかなかバーに行くのは怖いなとかあると思うんですけどね。
で、女性やから口説かれるやろうしな。
バーで一人で行く女性っていうのは、
うん、
寂しいって思われがちっていう、いや別に全然そんなことはないんですけれども、
うんうんうん、
そういうのはあるみたいですね。
え、だって行く男もジャック・ダニエル2杯で4000円払うわけやからさ、うん、
ジャック・ダニエル4000円はまあ別の話ですけど、それは全然ありますけどね。
うん、
全然違う話なんですけど、
はい、
東京でインターネットラジオの交流ができるバーを作りたいって思ってます。
オフレコで喋ってんの？
いや、オフレコじゃないです。
あ、これ載せる手で喋ってんの？
載せる手で喋らないとめんどくさくてやらへんやんか。だからとりあえず自分を追い込むために言おうかなと思ってて。
勤めてる
さ。あ、いやいや、 副業として宿るんじゃなくて、林さんのところで日曜日が空いてるんですよ。
うん、
だから日曜日に月1回ぐらい、ちょっと僕が1日店長させてもらえませんって言ったら、全然いいですよっていう話だったんで、
はあはあはあ、
だから月に1回ぐらい、ラジオのことしか喋れないバーを開きたいなって思ってます。
片隅で収録とかしちゃったりなんかしちゃったりしてみたいな。
収録までするのかな、わからへんけどさ。っていうのは、
はい、
これこの前別のラジオで話したんですけど、
うん、
多分ね、2030年ネットラジオ全滅問題っていうのが僕ら直面してるんですよ。
はい、
インターネットラジオっていう文化が起こったのが、うん、まあ2000年代初頭ぐらいですよね。で、そこからまあもう20年ぐらい経ってるわけで、で、インターネットラジオ文化で生まれたインターネットラジオはいっぱいあるんですけども、うん、もうほぼ全部残ってないじゃないですか。
まあまあそもそも坂谷さんにこうやってちょこちょこ呼んでもらえてるだけで、延命してるだけで僕も辞めてる人間です。
そうでしょ。だからね、多分ね、2030年ぐらいにはいわゆるインターネットラジオっていうのが絶滅すると思うんですよ、きっと。
それは嫌なの？
嫌ですけど、何が一番しんどいかっていうと、絶滅してるのに生き残ることが一番しんどいじゃないですか。
そうやね、ずっと荒れ果てた荒野を当てもなく歩かなあかんねんからな。
そういう話やから、横のつながり必要だよねって思ってさ。
うんうん、
いや、だから、モコパでよ、要するに。
うん。うぐいすだに、みそのか計画みたいなのをぶち上げやる
っていう。うん。まあ、あそこまで規模の大きいことできるかどうかっていうのはわからへんけど、はい、もうちょっと横のつながり欲しいなって思って。
うん。
っていう、はい。そのスタンスでいいんですよ、当然ながら、まさとさんからしたらもう全然ね、違う世界の話なんで、それは。
うん。頑張れ。
っていうことを考えてますが、はい。まあ、その時は、はい、ぜひ、リュウさんも来てくださいね。はい、第272回に対してですね、うん。第272回はニュース会に対してです。はい。で、ドミアタさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
こんにちは。スープストック東京の件、自分もツイッターで見てました。引用リツイートやコメントで批判している人は一部の独身、かっこクソデカ声、かっこ途中女性が多かったようですね。坂谷さんの予想は受注ハック大正解だと思います。中には赤ちゃんそのものに対して過剰なヒステリック反応を示すおばさま方もいらっしゃって、非常にツイッター味を感じさせる光景でした。過去話題。上記はすべて個人の感想です。過去話題という形でコメントいただきました。いつもありがとうございます。ノーコメント。
ノーコメント。で、はい、富田さん、僕はあなたのことが好きです。
いや、僕も好きです。
でも今回のこのメッセージに対してはノーコメントで。僕嫌われたくないんで。
最近おっしゃってますもんね。好かれたいって。トンガドンやめたいって言うてますもんね。
う
ん、
はい。もう変な人のふりやめたいんで。
変な人のふり。
ずっと自分のラジオでは変な人の役をやってきたんで、もういいです。
あの頃は変な人のふりしてたんですね。それはそれでちょっと味わい深いけど、
はい、突拍子のもないことを言う役目をやってた気がする。まあまあ他のメンバーもナチュラルで変な人やったんけど、それに負けへんぞと思ってなんか率先して変なこと言ってた気がする。
そういうノリありましたもんね、昔はね、
はい、
今は、
はい、でもそのノリが染みついてるから、この今回のスープストック東京の件も、うん、もう永遠に人が引くことをずっと喋れんねんけど嫌われたくないから言わない、うん、
ちょっとさっきからね、旧インターネットラジオの話が多いですけど、は
い、
旧インターネットラジオだったらもうめちゃめちゃでっかい声で、はい、もう死ねーっていうような感じでしたもんね、うん、昔のノリで言うと。
そうやな、今回のこのスープトック東京のネタはほんまに大好物やねんけど、
本来的にはね、
僕も年取ってバラになったんでノーコメントで。
ノーコメントですね。でも最近ね、インターネットというかツイッターでスープストック東京検索とかしてたら、うん、未だにここはバトっていうみたいやね、
うん、
確か4月の中旬あたりから小勢客をもっと呼びますっていう施策を打ち出して、で今はもうすでにもう呼んでる状態なわけですよ、
うんうんうん、
でそれで検索してたら小勢が来て居心地が悪くなったって、やっぱり未だにバトっていうね。それは
これさ、
うん、
このスープストック東京って主要駅にあるぐらいのチェーン店じゃないやんか、
うん、
仮に餃子の王将がとか、
うん、
サイゼリアが同じ政策を打ち出したら、
うん、
これどうなんやろうってけど、多分俺、うん、いかんくなる気がするな。
ああ、そっか。 か。まあでもサイゼリアとかは現時点で子連れ多いけどね。
いや多いねんけど、うん、離乳食無料ってなったらもっと知事の見号が来るってことでしょ。
うん、そうやね。
めちゃめちゃ気使うやんそんな。
うん、まあね。
うん、でそんなお兄ちゃんお姉ちゃんってなったらやっぱり泣き出したりとかの行動も多くなるわけやんか。特に王将とサイゼリアって僕は匿名になりたくて行ってる気が感じがあるんで。
いいこと言いますね、それ。あの、うん、匿名になりたくなって行ってるとこですよね、あそこはやっぱ。
うん、子供にああ可愛い可愛いとかそういう感情とかも全部なんて知り合いの子供に会ったりとかしたらそういう気遣いもするわけやんか。
うん、
まあ実際そういう感情も芽生えるやろ
う
し。
うん、
なんかそんなん全部置いてただメニューと自分だけの間柄になりたくてわかるから飯と俺だけの関係になりたくて酒と俺だけみたいな。
まあそういう店ですよね、サイゼリアも、うん、
それが満たされる感はあるわな、うん、それは俺が子供好きなのか嫌いなのかとか、うん、犬が好きなのか嫌いなのかとか、
うん、
そんなんは全然抜きにした話で、王将が愛犬家の方に朗報、犬と一緒に来店できますお店になりますってなったら
やっぱり
犬へんと、
うん
うん、いや犬は嫌いじゃないねんけど、
うん、
違うねん、そこは一緒にされたら感情の置き所がフラフラすんねんって思うの。
確かにね。まあ今って子供議題って言ったらもうその時点ではい怒りましょうみたいなノリありますけれども、
うんうんうん、
あのラジオ食堂のメンバーの橋場さんは俺子供嫌いやって公言するあたりあのすごい偉いなって思うんですけれども。
偉いな、それはほんま偉いな
本当偉いなって思うんですけど、
うん、仕事終わり疲れて飯でも食おうと酔った店で、
うん、
隣の席で大泣きでもされたらそれは鬱陶しいと思っちゃっても仕方がないわな。
それは仕方がないですよ。まあだからって共存していかないといけないとは僕は思ってるんでしゃあないなって思いますけれども、それはね
僕らの見解はね。
うーん、そう
ね、でもこのスープストック東京の炎上に関してはもっとそれ以上にいろいろなんかね、
うん、ちょっと
コメントしづらい問題があると思いますが、はい、
ちょっと文脈がね申し上げにくいことが多いですけれども、
うん、もう昨今のジェンダーの問題もなんか加味してももっと言いにくくなってる感じはしますが、
ね、
でもまあノーコメントって言いながら結構突っ込んで喋ってしまったのはちょっと謝ります、うん、すいませんでした。
あ、はい、あ、はい、はい、そうですね、うん、あ、僕も謝っときます、すいませんでした、はい、
はい、
はい、ルーさん参加いただきました。はい、お気に
入り。お気に。
サイゼリアの好調は、もっと高い店を利用していた客層が、値上げの影響で流れてきたのもあるかもね。中華丼にカツが乗った丼は30年ぐらい前に富山大学の近くで食べたことがある。そういうのがあるんだ。文明丼と名付けられていましたという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。はい、
前半はサイゼリアの好調で、後半は、ここであの、カツ屋の新メニューというか、先月のメニューが、中華丼の上にトンカツ乗せたみたいなあのバカの食い物やったんで、それに対するコメントですよね。あ、これこの前話したかな、ラジオ食堂で。あの、
うん、
最近上野がめっちゃ人が多い問題っていうのがあって、
上野、はい、
これは有楽町から上野に人が流れてきてるんじゃないかっていう仮説があって、
うん、
人は今お金がなくなってるんで、昔高いところで飲んでた人が安いところに流れてるんじゃないか問題っていうのがあるんで、僕もそう思います。サイゼリアが今好調なんところが、
ほんほんほん、じゃあ今サイゼリアに来てる人は、
うん、まあもともとスープストック東京にいてたかもしれませんね、それは。
そんな飛躍する。
極端な話言うやんね。
なんやろ、フォルクスでステーキでワイン飲んでた人が、
そうそうそうそう、サイゼリアでラ、あのラムダンプステーキ、
無理やりファミレスつながりで言うなら、
うん、そうそうそうそうそう、
感じ、
うん、そんな感じになってんちゃうかって、うん、個人店に行ってた人がサイゼリアに流れ着いてるっていうのもあるかもしれへんねっていうのは。
うんうん、
まあよくわかる、それは。あと、ちょっとあるのは、サイゼリアは値段で舐められてきた歴史っていうのもあるんで、はい、
うん、
サイゼリアって、いや、美味しいじゃないですか。
うん、
でも、それを値段でバカにしていかない層っていうのは確実に今まででもいたし、今もいると思うんですよ。はいはい、そこの再発見っていうのは結構あったんじゃないかと僕は想像しますけどね。
うん、まあ、確かに学生が行くとこやろって、
うん、うん、食わんのに文句言うやつおるやんか、そういうところあるんかなとか思ったりするし、まあそもそもね、サイゼリヤ自体も20年前と比べたら美味しくなってるからね、実際、
うん、
うん、だからそういうとこもあるんかなとか思ったりするけどね。
メニューすごい選択肢減ってるなとは思う、
サイゼね、
うん、生ハムないし、
そうやね、う
ん、サラミないし、
うんうん、生ハムはね、あれはしょうがないけどね、
うん、なんかサラミもそうやと思うね、うん、
うん、スペインの方でなんか問題あったよね、確か、
うん、
いやだけどメニューは減ったと思う、サイゼリア、
うん、
そこは絞ってコストを削減してるんだと思うんだけどね、
うん、
ルーさん、ありがとうございます。はい。はい、土屋康介さんからいただきました。スーパー食いしん坊の名言。スーパー食いしん坊の名言、出来だ！もう、実際言葉として発すると、陳腐で迫力がないっすね、笑いという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
何を言ってんの、この人。
放送中にね、スーパー食いしん坊の引用で、出来だ！って言ってたんですけども、実際聞くと、迫力ないってさ、まあ、そうやねってなるけど。
こうやってみんながみんなスーパー食いしん坊が何か分かると思うなよ。
よく僕は美味しん坊でその話で言われますけれども、
はい。
誰もが誰も美味しん坊を呼んでると思うなよってよく言われますけれども。はい、いや、でも、スーパー食いしん坊のさ、出来だは結構、5、6年前からインターネットミームとして定着してると思うんですけどね。違いますか？
あなたと私が見てるインターネットが違うやろな。みんながみんな同じインターネットを見てると思うなよやな。
同じ値段でステーキを、出来だって、ああ、そう、はい、あ、そうですか、あ、はい。わかりました。土屋さん、ありがとうございます。はい、うぬぼで大阪さんからいただきました。いつもありがとうございます。高谷さんが、はっきりと、嫉妬と発言したのが、赤裸ですごくグッときましたという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。
まあ、だからあれよね、さっきのスープストック東京の話で、うんうん、いや、要するに嫉妬やろって。で、うん、おでも、王将が、若いカップで溢れた嫌やもんっていう話しててね。
うんうんうん、
それはどういう感情かって言ったら嫉妬やからね。
うん、
最近、潰れた天満の18番が若いカップで溢れた嫌ですもんね、そら。
どうやろうな。ここうまいねんでって言って、彼女を18番で連れて行った側なんで僕も。
あ、そうなん。
はい、そうですよ。天満酒蔵とか、
うん、
田島屋とかでデートしてた。てか、この先もちょっとありそうな気もするねんけど。
現在進行形で、ラジオ食堂よく出てくる森さんが、そういう話よくするからね。
うんうん、
最近は天満酒蔵も若いカップが多くてほんま鬱陶しいわって。
多くはなかった。少数派やった。
あ、当時はね。
僕が行ってた時はね。
うん、そうです。
その、なんていう、ミーツのさ、裏天満特集とかより、全然前。
あ、そんな時期だもんね、うん、そうだね。
はい。うん。うん、てか、何やねん、裏天満って、未だに思ってるけど。
天禄のあたりでしょもう最近ほんと天満行ってへんから、全然わからへんけどね、その辺ね。
ねえ、ほんとに、ね。ほんまにのんきな街になったなって思うわ。
あ、昔はのんきじゃなかったの？
いや、そらスリリングでしたよ。興奮したもん、天満の駅に降り立ったら。
あ、でもわかる。昔は天満に行くたびに新しい店ができて、その店がなんかすごい店でとかね、そんな感じありましたもんね、
うん、
今は新しい店できてもどっかの資本入ってんちゃうのみたいな、そんな感じありますよね。
そうそうそうそう、どっかのイタリア出身の店でって、
うん、
美味しくてインスタ映えもする料理なんやろうけど、まあそこそこ値段もそら取るんでしょうみたいな。
うん、そうそうそう、うん、
それ天満じゃなくてもいいよねっていう。
そうそうそうよね。御堂筋沿いのいいとこに店構えたらいいんちゃいますみたいな、そんな感じもね。
やつさと出てくるスピードに振り切ったあの頃の天満が大好きでした。
過去形、今は違う。
うんうん
う
ん、いや、残ってる店は今でも好きだよ。でも天満はここ1ヶ月以内に行きました。
うん、やっぱ雰囲気変わってました、
うん、ぐるーって一周回って、もう先ほど言った、のんきな街になったね、天満。
あー、そうですか。うん、
で、1軒目酒場に入って。
天満で1軒目酒場に入って。
酒場に入って、で、赤星とカレー味のあの、マカロノイサ
ラダ。そうそうそう、そうやね。
梅田に移動しました。
梅田の方が熱いって、まあ森さんですけども、うん、よく言いますもんね。ああ、いつの間にか天満の話になってしまいましたけども。
はい。
まあ僕は嫉妬っていうのはそういったことですね。
はい。
ありがとうございます。はい。第273回に対してです。第273回は、これね、久しぶりにコメントいっぱいいただきましたけれども、
うん、
外食サバイバーズっていう新企画でございます。
面白かった。
ありがとうございます。
はい。
橋場さんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
みんな、投票してくれ。いや、吸うな。ドライバーズポイント制だから、1位橋場と書いて、リツイートかブログにコメントだ。いいか、1位橋場だぞ。コスパ、国籍、ヤギオフラッシュの3連打、俺が勝つぞという形でコメントいただきました。はい、いつもありがとうございます。うん、ルーさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
坂谷さん、ファミリーの皆様、ルルーです。外食サバイバーズデッキ投票です。どうせ近所に誘致するなら、普段使いできるものがいいですね。ということで、
うん、
1位坂谷さん、2位橋場さん、3位北谷さん、4位オンちゃんさん、5位佐藤さん、むしさんのデッキが気になりますね。あ、はい、はい。私のデッキ、ルルさんも教えていただいてますね。
はい、はい。
沖縄にない、ほとんどないお店ばかりになってしまいました。沖縄で展開して近所に欲しい願望が入っています。サイゼリア、ウエスト、ライライテ、シャトレーゼ。あ、シャトレーゼな。なるほど。うんうん、まあ、わかる。松屋、カレーを。 はい。北海道の回転寿司を持ってくることも考えましたが、仕入れの問題で同じレベルには程遠くなると考えて採用しませんでした。または配信を楽しみにしておりますという形でコメントをいただきました。ありがとうございます。ということで、いろんな方からですね、うん、外食サバイバーズに対してこういうコメントをいただいておりまして、
うん、
で、外食サバイバーズっていうのはですね、企画概要を説明させていただきますと、
はい、
自分の周りにあったら嬉しい外食を5つ選んで、最強のデッキ構築を目指せっていう、そういう企画でしてですね。要するに自分の好きな外食を5つ選びましょうっていう、そういう話なんですけれども、
うん、
やっぱりね、皆さん投票するというより、俺のデッキを見てくれっていう、そういう熱い気持ちを感じておりまして、すごく嬉しいです。
いや、だからそう思わせたんが素晴らしい企画なんやろうなと思う。脳内参加ができるというか、
うん、そうですね。
まあ、直接的にね、うん、こうメールを送ることによっても参加もできるし。
ということで、ここから先はいろんな方のデッキを紹介していきます。
その前に僕のデッキ紹介していいですか？
はい、どうぞお願いします。
実際に近所にあるのをわざわざ入れへんわけやんか。
今回の企画っていうのは、
うん、
マサトさんの住んでるとこ羨ましいっていうところからちょっと始まったところがあって。
あ、そうなん。
そうそうそうそう。ずっと言ってたじゃないですか、うん、天一とマクドと松野屋の屋と、
はい、が1分以内にあるって
。そうそうそう。
鳥貴族もあるよ。
鳥貴族もある。最強やんけ。それ、
天一と鳥貴族に至っては住所一緒やから
そこ最強やんけ、住むとこよって、
うん、
どういう最強の外食が家の周りにあったら楽しいよねっていう、そういう流れ星にお祈りするかのような企画やったわけですけども。まあ、現在進行形で、マサトさんはすごくいい場所に住まれてるんですけども、それでも、こういう、うん、
それでも近くに欲しい
ぞっていうやつで。
っていうの5つ、
うん、
紹介させてください。
はい。
まず1、カプリチョーザ。
欲しい。
2位、さっきも出ました。一軒目酒場。
難しいとこやな。欲しいけど、はい。
インディアンカレー。
あ、欲しい。
4、花丸うどん。
あ、なんか、あえて花丸っていうところがわかる。
5、ヨースコーラーメン。
ちょっと、マサトさん、炭水化物に振りすぎじゃないですか、はい、いくらなんでもこれは。
あれなんですよ。基本的に、立ち飲み屋も多いのよ。僕の住んでる石
橋。ああ、そう、そうです。
それプラスで欲しいとこを考えたの。
今ああ、そう考えるとね。うん。
現状のものはあるとして、なんかいつも締めに困ってる気がしてて。
確かにないね、あそこ。
うん、そうなの。なんか締めにさ、まあ、王将も近くにあんのよ。大阪王将も餃子の王将も、締めだけにラーメン食いとかチャーハン食いだけになんか夜もあれやんか。
そうだね、天下一品であっさりラーメン食べるとか、なんかそんな感じになりますもんね、
うんうん、でもココイチは隣の駅にあんねんけど、
なんか締めって感じせえへんしね、ココイチも、うん、
でもインディアンカレーみたいな座ったらカレーだけ出てくるみたいなのがあれば、
確かに
ふーって吸い寄せられてカレー食ってそのまま寄った勢いで家に寝に帰るみたいなできそうな感じ、
うん、そうですよね、うん、確かに、うん、逆に一軒目酒場いるってなりますけれども、
一軒目酒場は普通に安いから、
うん、まあわかる、うん、
で座れるし、
うん、
で何やったら閉めれるし、
確かに、うん、焼きそばとか、
ね、一軒目酒場の焼きそばって、うん、もうどこの焼きそばより好きな焼きそばやの、あの塩焼きそばもソース焼きそばも、
うん、両方美味しいよね、一軒目酒場には、ね、
で量が少ない、
そうやね、締めにねちょうどいい感じ
で、言うたら最初に座って塩焼きそばを頼んで、うん、それをちまちまつまみながら酒飲んでハイボール飲んで、
うん、
で最後にソース焼きそばで締めて帰れるっていうぐらいの、
確かに、それでお会計1500円ぐらいっていうね、
そうそうそうそうそう、うん、ほんであのタブレット注文やし、
あー、それもいい、すごく、
うん、が猫耳ロボットが運んでくるし、
え、最近猫耳ロボット運んでくるの、イケメン酒場って。
お初天神店はそうですよ。
そうだったんだ、知らなかった。
はい、もう全然匿名性もあって最高じゃないか、
この匿名性というキーワードね。いや、人によるとは思いますけど大事ですもんね、匿名性ってすごく、
はい、
店員と一切口聞かなくていいっていう、
は
い、
思えばもう8年ほど前のラジオ食堂のさ、
くら寿司
VS 寿司棒で、僕はくら寿司がなんでいいかと言ったら店員と喋るのが極めて少ない、
あの頃からね、うん、ありましたもんね、うん、それは、
うん、
そうなんですよね、
僕そんなコミュ障ではないんですけどね。
いや、でも最近コロナでタブレット注文が浸透しまして、うん、やっぱタブレット注文の方がいいなって思うの多々ありますもん。池袋の池目酒場は俺よく行くんですけれども、
うんうん、
池目酒場池袋のね、 あそこは1階は口頭注文で2階がスマホ注文なんですよ。で増えてますよ、あの QR コードを読み取ってスマホで注文するっていうやつね、
うん、
2階の方が居心地いいよな、あれ、うん、口頭 常注文だと最近人手不足の影響か、うん、酒場の店員の人が忙しそうなんですよ、やっぱ、
うんうんうんうん、
そこで注文するっていうのは変なスキルが試されるっていうか、
ワイワイなってるところで、
うん、
すいませんで店員さん手挙げて呼び止めるのってめちゃくちゃ体力いるよね、ほんま。
そう、それがスマホでポチポチやってたら注文できるって最高やんって思ってしまうんですよね、うん、あれ、そんなイケメン酒場、
はい、
いいっすよね、ほんとね、あれもね、うん、
でカプリ調査に関しては、
うん、
お一人様もいけるし、ね、一品も頼んで最後締めでパスタ食えるし、
確かに、
で家族がいる人は家族でもいけるし、
うん、
かといって値段的に安すぎひんから、
確かにね、
その他のお客さんでなんか嫌な思いも多分しなさそうやし、でトマトとニンニクのパスタが僕が知ってるパスタの中で一番美味しいです、カプリ調査の
看板メニューですもんね、美味しいですよね、はい、トマトとニンニクのパスタね、うん、あれほんとね、
うんうん、確かに、ヨースコーラーメンに関してはもうキングオブ締めラーメンです、ね、
そうそうですね、あ、ヨースコーラーメンって大阪のチェーン店です、補足ですけど、
はい、お湯かっていうぐらい透明なスープのね
そう、実際お湯かって思って飲んだら本当にお湯みたいな味するけど、
う
ん、
そうそうそうそうそう、お湯に細い中華麺入っててなんか菊菜が乗ってるだけの
そうそうそう
お湯ラーメンみたいな、
まあまあ、そうそうそう、まあお湯ちゃうけどね全然、
はい、いやいや食べ慣れたらちょっと深みが味わえるんですけど、僕マジで初めて食べた時、うん、お湯やんって思いましたからね、スープ、
うん、ほんとキングオブ締めラーメンですよね、あれは。まあ花丸うどんも締めですしね、完全な、
はい、
じゃあもうこれは締めデッキと言っても過言ではない、はい、
そうですね、うん、ほんでこれ花丸うどん以外は全部梅田に行ったら解決するっていうね
まあまあそういうのもありますけど、
僕ありがたいことに梅田まで電車で15分なんで、
あ、そっか、そうだよね、阪急でね、
はい、
うん、
梅田行けよデッキっていうことで
ありがとうございますで僕もデッキの話したいんですけども、
はい、
今回僕が発表したデッキっていうのはやっぱりよそ行きデッキなんですよ、あれは、
うんうんうんうん、
だから
あもっとあんねや、
あ本心で言えば、
うん、
サイゼリアは入るんですよ、サイゼリア実際よく行くけれども、う
ん、ちなみに坂谷さんが1サイゼリア、2
王将、3ケンタッキーで、
4
オートヤ、あそうかオートヤか、で5がオニヤンマンね、
オニヤンマン、
やけど最近よく坂谷が東京行って調子乗ってるっていじられますけれども、はい、まあでもそれはやっぱりこういうことをでかい声で言いたくないですけども、ラジオ食堂のリスナーさんなんだかんだで東京の人が多いんで、だから東京の人でも分かるチェーン店を選んだんですよ、やっぱりあれは、
はいはいはいはい、うんうん、
だからそういった意味では本当に自分が欲しいところとは若干違うんですよ。
なほんまモッコスとか言いたかったわけ、
宮古、
あ宮古ね、あなるほど、
サイゼリア欲しいですけど、
うん、
それこそさっきもちょっと話出ましたけど、本当に自分が欲しいところで言うと王将じゃなくて18番ですよ、そら、
あー天満の、
天満の、あまあ、一応チェーン店ですからね、はい、あれ今もうチェーン店じゃなくなったかもしれませんけども、
はい、絶滅しました、
絶滅しました、はい、
潰れるというか、まあ、閉店、役名を終え
たわけですね、そうそうそうですね、はい、そう、うん、まあだから王将じゃなくて18番ですし、
うん、
大戸屋じゃないっすよね、やっぱ徳田避けて
なるほど、
チェーン店の枝分ならね、大戸屋より徳田避けて、あごめんなさいね、大阪のチェーン店です、はい、で締めで言うと鬼山じゃなくて宮古か、
うん、宮古ラーメンな、
あ宮古ラーメン、
西宮市内チェーンの
宮古がどんどん好きになっていく、うん、それかあの九州の牧野うどんかどっちかですね、
はい、ああなるほどなるほど、
うん、まあでもそんなデッキ披露したところで誰もわかりませんっていう話になりますんで、今回はあのだいぶおぼねったデッキを披露させていただきましたけれどもはい、ちょっと他の方のデッキも紹介させていただきます、
はい楽しみ、
はい、カイトさんから、はい、個人的なベストデッキは大勢餃子の王将、うん、浜寿司、浜なんだ、武蔵屋、徳政、え、徳政？
徳政って
そう、カレーうどんの徳政やんな、そうだ、
うんうんうん。
徳政入ってくんねや、あ、いや、俺、カイトさんって関東の人だと思ってたけど、大阪の人やったのか。うん、
徳政関西のチェーン？
多分。だって、徳政ってあの、上等カレーやってるとこやからさ、関西やろ、あれ、徳政って。
え、あの、三玉まで値段一緒のとこ？それ
は
違うか、違う
とこ、それと、徳徳うどんじゃないかな、多分。
あ、そうや、徳徳うどんや。ほんまや。
徳政はカレー、
カレーうどんの、
徳政、そうそうそうそう、うんうん、美味しいけどね。
武蔵屋って何？
家系ですね。
家系。
人によって違いますよね。家系入れたいで、どこを選ぶかでもう殴り合いの喧嘩になりますもんね。
せやな
まだ関西あんまり家系少ないですけど、町田商店とか結構もう進出してますけども。
いやもうだから町田商店ぐらいしかないよ正直。あとはなんか
渾身屋かなと。
でもそんなんあのオタロードにしかないからね。
ああそっかそっか。
こっちの独自チェーンが余裕があるから家系の真似事して出店してるみたいなのはところどころあるけど、それこそシマヤンがやってたりとか
ラーメン YouTuber のシマヤンがやってたり
そうそうそうそう。
あすみません、これも分かりにくい話してますけど、YouTube でシマヤンって検索したらすぐ出てきます。
はい、僕が住んでるあの池田豊中の周辺で本店構えてる島田製麺食堂の社長さんやねんけど。
そう、そうだったんだ。うん、いや、でも、はい、関東とか本当は全部の駅に家系何かしらがあるみたいなとこあるから。
でしょうね。
うん。家系のチェーン店選ぶんも一苦労ですよ。まあ、チェーン店というか、のれん分けもいっぱいありますから。
うん。王道屋？
僕がもし家系選べって言われたら王道屋になるかな。
ああ、そうだ。食べたことはないですけど、関西にもなんかお店、奈良に
作
ったりとか。
関西進出してんねんや、王道屋。
そう、来てる。だから大阪まで来るのももうそろそろって感じやと思う。
ああ、うん、すごいよね、あの人ね。もう YouTuber が本職みたいになってるけど、王道屋の人。
あの顔が濃い社長ね。
そうそうそうそう。
あ、余談ですけど、
はい、
今年中に梅田に、
うん、
あの、蒙古タンメン中本が
来る
予定らしいです。
それは、でかいですね、はい、その話は。
でかいよ。関西のラーメン業界的にはかなりのトピックですね。うん、
関東にそこら中にあるから、俺、うん、関東来るまではあんなとこ行列せえへんやろって思ったら、未だに行列してるもんな、あそこ。
うん、
でもすごいね、梅田に蒙古タンメン中本できるんだ。
うん、
それは。
あとこれもう一個余談なんですけど、
はい、
関西唯一の二郎の直系の、ラーメン二郎京都店、最近ツイッターで炎上してましたね。
直系唯一と言われてた京都店が炎上してた。
ラーメン二郎京都店が、お客さんにニンニクどうしますって聞いて普通でって言われて、はあ、お前コンビニで袋いるかって聞いて普通でって答えのかって返して、
炎上それ知ってる、あれ京都店か。
そう、確かに理にかなってんのよ、うん、入れるか入れへんか聞いてんのに普通でっておかしくない？
いや、そうやけどさ、あそこはちょっとややこしいから、その後ニンニク入れますかって聞かれてはいって答えたら、それはそれで怒るやんか、あの人だ。
うん、そうですよ。でも入れますかに普通では、
まあまあね、日本語としてちょっとおかしい。うん、まあそう。
さっき言ったコンビニで袋入れますかで、普通でっては誰も言わへんわけやんか。
まあ言わへんけどね。
っていうひねくれた返しを店主が客にしたもんやから。
炎上した。
ツイッターで炎上したっていうね。でも国語的には確かにそうやなって僕は思っちゃう。
そうだけどね。ね、
うん。
そうです
ね。誰も悪くない。
誰も悪くない、そうそう。いや、悪いよ、その京都店の店長が、あの、気持ち悪いこと言うんが一番悪いよ、そんなもん。
いや、それも含めて、文化やん。
うん、そうだね。
二郎が作ってきた。
そうそうだね。あ、そっか、切れるとこまで文化やからね。
それはね。そうそうそうそうそう。
はい、はい、はい。ということで、カイトさんありがとうございます。マドさんからいただきました。埼玉発祥の企業でデッキを組んだ。あ、そんなのがあるんだ。
みんなデッキ組むね。
埼玉デッキ、はい。日高屋、餃子の満州、山田うどん、ルーパン。
いいね、
ルーパンって行ったことないな。秘密の県民ショーで見たことあるけどね。イタリアン、まあまあ、ピザの店ですよね、ルーパンって。
うん、
で、ガッテン寿司ですね。北関東小麦食文化圏の面目役所といったところですね。なお、現在はサイゼリアも埼玉の企業です。うん、そうなの？知らんかった、
うん。
はい、ということで、ありがとうございます。
はい、
サイゼリアって千葉の企業やと思ってたんですけど、もう埼玉になったんですね。
いや、千葉へ戻ったで。
いや、俺もそう思ってた。
幕張サボテンキャンパスっていう、
うん、
水品孝之先生の漫画では、
うん、
千葉の大学生のためのお店みたいな紹介されてたからな、20年以上前やけど。
株式会社サイゼリア、ほんまや、埼玉県になってる、知らなかった。あ、そうですか。ということでね、こんな話聞くと兵庫デッキとかも披露したくなっちゃいますね。兵庫デッキちょっと難しそうな気するけどな。
餃子の満州も埼玉なんですね。
埼玉方面めっちゃありますよ、餃子の満州。京橋にあるね、餃子の満州ね、うん、あ、でも大事件でしたけどね、うん、大阪第一号出店の京橋の餃子の満州ね。
今はだって川西の瀬口にも豊中駅にもありますからね。
え、そうなん、知らんかった、
うん、
僕は知らないうちにいろいろ変わってますもんね、
はい、
関西久しぶりに帰ったらいつの間にか福知庵餃子っていう謎の店がそこら中 中にあるっていう。
福知庵ラーメンはご存知です
か？あ、もちろんです、もちろんです。福知庵ラーメンは知ってますけど。うん、いや、なんか福知庵ラーメンって、うん、まあ、マイナーなチェーン店じゃないですか。
で、そんな美味しくもない。
通民緑地の近くに合うなぐらいしか思ってへんかったけど。
うん、
福知庵餃子がそこら中にあるっていう謎の現象が起こってて。
うん、
ねえ、いろいろ買っていってますけどね、この数年でね。
うん、
ありがとうございます。桜井さんからいただきました。いつもありがとうございます。か
わいい。
かわいい。ワイのデッキも見て。餃子の王将、ケンタッキー、松屋、富士蕎麦、寿司バリュー。あー、寿司バリューは入れたいな、確かに。
寿司バリューはチェーン店なのか。まあまあ、それはいいわ。
いや
この松屋はどっちの松屋？
難波にある。
難波にある松屋なのか。全国にある松屋なのか。
それは全国にある松屋。
あ、そうな。
いや、だって難波にある松屋も、あれこそチェーン店なのかっていう話でしょ。
まあ、少なくとも3店舗は知ってるけど。
道具屋筋。
そう、道具屋筋と南海通りにまず2店舗あるし。
あ、あるな。ある、あるある。そうそう。あるわ。ごめんごめん。
うん、
チェーン店や、松屋。
うん、
すいませんね、若田の話して、大阪の立ち食いうどんのチェーン店の松屋ってあるんですよ。
はい。はい、
うん、でも、寿司バリューこそ、あそこ1店舗しかないやろって思うけどね。
角間ね。
角間ね。そうそうそうそう。
はい、
まあ、寿司バリュー最高に美味しいですけどね。
そら近所にあったら、そら最高やわ。
そら最高やわ。候補に上がったが、仙台となったカード。宮古そば、かっこ富士そばと競合したが、コロッケそばがレギュラーメニューには富士そばを選んだ。ああ。コロッケそばが重要だったんですね。ウエスト、過去旅デッキで投与したいため、あ、旅デッキもあるんですね。
ウエストって何屋さん？
これはうどん屋さんかな。
うどん屋さん。
九州に多いチェーン店ですね。
うんうんうん。
まあ、うどん屋さんの文脈で語られることが多いです。
うん。
大きく言えば、なんかちょっとファミレス的なところはあるねんけどね、あれ。
なるほど。
もつ鍋とか、焼肉とか、うん、いろいろなメニューがあるから、そこ、まあ、うどん屋さんですね。
うん。
で、マックド。マックド、あってほしいが、デッキ投与するだけの決め手にかける。あと、鳥貴族、秋吉。もう一枠あったら、どっちか絶対入れていたという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
どっちも近所にあるな。
え、秋吉あんの？
秋吉あんね。
あ、めっちゃええな。
5分以内にあんねん。
でも、鳥貴族か秋吉って結構迷うな。焼き鳥チェーン店として、どっちを優先するかっていうのが。う
ん、でもね、焼き鳥食べたい時にどっちも当てはまらへんねん。
あー、二郎はラーメン屋じゃないっていう。
そうそうそう、ラーメン食べたいってなって二郎っていかへんのよ。鳥貴族は安くて、サクッと、
そうだね、
なんか酒と何かを当てがわれたい時の選択。うん、で、秋吉は秋吉なの。
確かに。秋吉という。
焼き鳥屋じゃないの。
料理を食べに行くっていう。
春、うん、ね、景というものと語らいに行く店なの。
なんなら、焼き鳥食い行きたい時は大吉に行くみたいなところがある。
石橋は個人店の焼き鳥屋がすごく多いんで。
ああ、はいはいはいはい。
そこに行ってますが。うん、
そうですね。そう言われてみれば確かにそんな気がします、うん、僕も。
チェーン店で焼き鳥ってなったら大吉が一番ドストレートな気はするな、確かに。うん、
でも大吉は選ばへんもんな。
うん。何がかは言われへんけど残念やからな、大吉って。でも最近なんかどこの大吉もお通し出しません、取りません、みたいなポスター貼ってて。
ああ、画期的。
集客努力されてるなとは思います。はい。
ああ、でも僕の本気デッキでも鳥貴族入れたくなってくるな。鳥貴族あると便利やからな、すごく。
うん、
それも、
締めもいけるからな。
そうそうそう、締めもいけるし、うん、鳥貴族もマクドも、ほっといたらあるやろぐらいの感じがあってさ、
うんうんうん、
空気と一緒というか、
うん、
あんまりわざわざ自分で選ぼうって思わへんあたりが、それが逆に鳥貴族マクドの凄さやなって思ったりするけど、ね、
うん。
又吉光雄さんからいただきました。いつもありがとうございます。
はい。
ジョリーパスタ、餃子の満州、はい、大戸屋、勝屋、うん、ウエストうどん。あ、なるほど。全然違うな。これが俺の雑に入って後悔しないデッキだ。手の中の最強デッキは本気デッキもあんねんね。
本気ね。
成田キッチン、ジャパンアラディア、チャカティ、アーディウス、サタフ、わかるかこんなもん。の近隣のインド包囲網デッキだ、千葉のね。
うん。ジョリーパスタって特筆して近くに欲しい理由ある？
ジョリーパスタはサイゼリヤよりちょっとうまい、うん、安い店っていう独特のポジションがあるんで。
うんうんうん。
ピザは明らかにサイゼよりうまいっすもん。
で、ジョリーパスタ最近久々にって思ってんけど。
うん。
いわゆる餃子の王将における、ジャストサイズメニューみたいなのがすごいできててん。サラダの一人用みたいな、ピザの一人用みたいな。
最近言ってへんから知らんかった。
あ、そんな
あんの？めっちゃええ。
はい。
あ、だからやっぱりもうどこのチェーン店もサイゼリアに、
ね、
そう、サイゼリアになりたいんよな、うん、多分俺もね、この放送がきっかけで、うん、バーミヤンって最近そうなってんのって思って、
あ、はいはいはいはい、
バーミヤン行ってきたんですけども、
うん、
もう安くてびっくりしたもん。バーミヤンもサイゼリアになりたがってんなって思って
ね。で、ハッピーアワーみたいなやつ、
そうそうそうそう、安くて、ね、うん、
昼下がり、
ビールと餃子セット500円で出してくるからね、
うんうんうん、
紹興酒のデキャンタ800円とかさ、二人で行って紹興酒のデキャンタ頼んだら、それで終わるやんでなるやん。
うん、
やし、イチコとか、あと黒霧のボトル1500円やで。
うん、
イチコと黒霧なんか3人で飲んでも、それで飲み会終わるやんってなるやんか。
うん、まあ一人やったら持って帰れるしね。
紹興酒のボトルは確か持って帰れたはず。
ですよね。
うん。
で、満州もそうやったよ。
あ、満州もそうな。うん、ああ。バーミヤンに関しては、味で言うとやっぱ王将の方がうまいと思う。
うん。
やけど、団体で行くんであれば、バーミヤンの方が性能高いと思う。
中華料理屋としてのライブ感はやっぱ餃子の王将やなとは思う、ね。
うん。多幸さんいただきました。新企画面白い。ああ、ありがとうございます。ただ、電車通勤皆無、飲まない&新商品目当てなのでわからんので、投票は危険。自分デッキだと、はま寿司、くら寿司、寿司の、かっぱ寿司、天下一品。これまたちょっと尖ったデッキですな。うん、寿司は定期的に食いたくなる、自炊メインだと雑にだと作る感じ。はいはい。野菜取りたいし、スーパーの方が重要という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はーい。
これ、家で作れないデッキっていうことですね、多分。
ああ、まあまあ、ラーメンもそうやしね。
うん、そうだね。
お寿司なんかそうやしね。
ああ、
うん、
わかるね。さすがにはま寿司、くら寿司、寿司の、かっぱ寿司全部並べんでよくない？いくらなんでも。
そうやね。あと普通に餃子とかも家で作るのめんどくさくない？
いやし、揚げ物も大変やし、ね。
そうそう、カツ丼とかも。
うん、ほんと大変や。はい、ありがとうございます。チェウさんからいただきました、はい、チェウ的最寄り駅前の理想の外食チェーン組み合わせ、はい、マクドナルド、吉野家、サイゼリア、カツヤ、ジャンボ総本店。そういうこれこそ正しいような気もする。ちょっと
そうだから全くないんやったらこれよ。全くゼロから
そう
荒野の
な
ずんと一軒家に住むとして、
まあ吉野家か松屋か好きやどれか絶対欲しいしっていう。
いやでも俺一周回って結局一軒目酒場って言ってそうな気もするけど
そうだね。時間つぶし、人に晩飯、人に飲み、それぞれの用途で声だがあればこと足りるかな。前3つはあるので、後ろ2つが欲しいということで、
うん、
コメントいただきましてありがとうございます。ジャンボ総本店も、あ、これ、うん、あれです、大阪のたこ焼き屋のチェーン店なんですけど、
う
ん、
はい、そうですね。
大阪のたこ焼き屋のチェーン店どれ選ぶっていうのもね、なかなか議論しがいがあるテーマですもんね。ジュゲム選ぶのか
し、
うん、
罠か、
あ、そうそう、罠か、そうやな、はい。僕なんだかんだで罠かにしちゃいそうな気がしますけども、それは。
僕も罠かかな。
ありがとうございます。久保田新山山さんからいただきました。足場定食かっこフライドポテト定食かっこ閉じるをステーキミヤのタイで食えるのだとしたら相当に良いという形でコメントいただきましてありがとうございます。嘘やリスナーさん分かっていらっしゃると思いますけど、橋場定食っていうのは、はい、あのフライドポテトをおかずにご飯食べるっていうことですね。はい、
無理です。
はい、僕も無理です、はい。実際やってみましたけど無理でした。つもとさん書いてあげました。いつもありがとうございます。
お気に。
理想の外食チェーンデッキ、しゃぶ用、くら寿司、かつや、松屋、米田コーヒー、しゃぶ用の団地はコスパ最強であるという形でコメントいただきましてありがとうございます。し
ゃぶ用、くら寿司、かつやはちょっと魅力的だな。
俺もしゃぶ用は結構迷った。欲しいよね、うん、あそこ ランチでね1000円か2000円の間ぐらいでしゃぶしゃぶ食べ放題。確かね豚のみが1000円ぐらいで、
うん、
牛も入って1500円で
野菜やら
そうそうそうそう、
全部取り放題で
取り放題そうそうそう、
でまあもちろんご飯とみたいな。
確かにあれはコスパ最強ですもんね、
うん、
ボディメイキング界隈ではしゃぶ用は神の店と言われてるみたいですね。
なんか僕の好きなライターさんも、
うん、
チャブ用は神の店っていう食べ焼きを昔僕が引用したチャーハンはバカの食べ物っていう伝説的ツイートされた
あの元ネタ、
はい、元ネタのライターさん細谷彩さんって言うねんけど、チャブ用に住みたいってツイートしてて
わかる、
行きたいなとは思ってます。
だけど店舗数少ないんでね、なかなかねチャブ用の近くに住むっていう幸運に あいつける人は少ないですけどね。レドミヤタさんからいただきました。いつもありがとうございます。こんばんは。今回の企画もとても面白かったです。坂谷さんの飲み屋チェーン店デッキに一票入れさせていただきます。ありがとうございます。サイゼリア最高、神。
イエイ。
ちなみに僕のデッキは、弥生県、魚べ
い。魚べいってあれですよね。回転しない回転。
そうそうそうそうそうそう。はい。で、中う。
中う。
あえての中うですね、これは。
うんうん、
で、丸亀製麺、やっぱりステーキ。あ、こだわりですね。ダイエット&バルクアップデート。 できそういうことで、うん、それやったらしゃぶ湯を入れないとダメじゃないですかね。飲み屋だと体重を落とすな、そもそも外食なんかするなというツッコミは置いといて、弥生県の野菜炒め定食、中尾の親子丼寿司やマグロ系やイカなどが意外とカロリー控えめでダイエット中でも食べやすかったです。弥生県が昔やってた筋肉定食を復刻してくれば最高なんですが、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。何なん筋肉定食って。そんな知らんかったんだけど
なんかみんなあれやね、焼肉食べ放題を今んとこ入れてる人いないね。
だから普段使いするかどうかの話なんじゃないですか。
そうやね、わざわざ行くからいいっていうのもあるよね。
そうだから普段使いしたいところは家の近くに置いて、うん、電車乗って行く店は違うね、フォルダに入ってるみたいなところあるんじゃないですか、それは、うん、なんか自分の家の近くに焼肉食べ放題があるってちょっと落ち着かないですしね。
まあ僕はあるけどね、焼肉特急池田駅
あそこな
最高やで、あったらあったで。
あ、本当北大阪というか伊丹というかあの辺にしかない焼肉特急だ。
そうですね、うん、そう
ありがとうございます、はい、鈴木ゆかさんからいただきました。これ読み方間違ってたらごめんなさい。毎回楽しみにして早3年になります。初めてコメントします。愛媛県在住50代既婚女性、あんまりターゲットにしているリスナー層ではないかと思います。いやそんなことないですよ。行ったことも聞いたこともないお店もたくさんありました。1位橋場さん、坂谷さんと悩みました。でも松山にないサジェリアとバーミヤンは以前から一人飲みしてみたかったので。ああなるほど、うんうんうん、2位坂谷さん、前期の理由で2位、3位佐藤さん、自分で最も行きそうな感じでした。はいはいはいはい。4位おんちゃんさん、5位北谷さん。佐藤くんはね、なんか
チズラツルトンタン、餃子棒、ツバメグリル、神戸屋レストラン。
ちょっと僕はあんまよう知らん店ばっかりやったね。お値段高めのとこでしたね、う
ん、
全部ね。
ですね。うん。まあ、プレゼンが良かったんかな、佐藤さんの。
そうですね。
行ってみたいって思わせたんかも。
かもしれませんね、うん。
はい。
ありがとうございます。土屋康介さんからいただきました、はい。私は田舎の住宅街に住んでますが、自転車で10分圏内に、チェーン店としてはマクドナルド、スキヤ、吉野家、モス、ココイチ、ステーキ、サンダヤ、あ、そうなん。焼肉王道、はい、焼肉王道ってチェーン店な、知らんけど。
食べ放題やな。
あ、ほんと？ジョイフル、餃子の王将、くら寿司、バルゲン、ジョリーパスタ、飯屋食堂、蕎麦、太鼓亭、チェカラシカがありますが、なんというか個人。
西宮山口店ですね。
なんというか、
めちゃめちゃこの景色が思い浮かぶんで。
そうやな。なんというか個人的にはあまり外食の習慣がないものでしてほとんど行ってませんが、大阪王将もモスバーガーの近くにありました。つぼえました最近。じゃあアディオス。あ、そうだ。僕からは以上という形でコメントいただきました。
はい。
いや結局ね、僕今東京に住んでるというか、この話前もしたけど、
はい。
尼崎の方がね、やっぱりチェーン店環境良かったわ、それは。尼崎
ベッドタウンっていう感じ。
そうそうそうそう、
ベッドタウン。郊外のね、まあ、車持ってる人も多いし。みたいな、
ね、そうそうそうそう、結局チャリ圏内で全部あったもんな。とかこの話映えましたわ。思いますけども、佐藤さんからいただきました。宮崎新麺、辛麺かもしれませんけども、
うん、
のお店を宮崎出身の桜坂46のメンバーが番組で紹介していました。あ、そうな。元祖辛麺屋増本、あ、千葉県にあるらしいですね。宮崎に16店舗、九州全体だと40店舗ほどあります。なぜか群馬に数店、たまたま入りましたが美味しかったです、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
い
宮崎辛麺、なんかご当地麺グルメがありましてね、うん、これがね、坂田に勘違いしてたんですけど、あの川崎のニュータンタンと同じだと思ってたんですけども、
うん、
でもほとんど一緒なんですよこれ、
うん、
日本全国で辛いスタミナ系ラーメンをどこかが作るみたいな伝統が日本にはあるんだろうな、きっとって、
うん、
最近思います、うん。宮崎にもあるし、川崎にもあるし、それこそさっき出てきた中本もそうやし、
ね、
天理ラーメンもそうですし。
ああ、そうそうそうそう。うん、天スター。
やっぱり定期的に食べたくなるんですけど、定期的に食べたくなる瞬間に近所にないか困ったもんなんですよね、ほ
ん
と。
うんうん。
マサトさんはこういう辛いやつ、ラーメンで好きなとこあります？
カップ麺を家で食べるんが好きです。
セブンイレブンの中本のカップ麺ね。あれ最高に美味しい、ね。
とか、カラカラウオ。
カラカラウオね。
大好きです。
毎年春に発売されるスガキ屋が作ってるカラカラウオね、うん、あれ最高に美味しい、
ね、まだ売ってますけどね、ドンキとかで。あれをシャワー浴びる前に食べて、で散々汗かいてとか舌を麻痺さして、
はい、
そっからもうお風呂入って綺麗にして寝るっていう感じが好きです。
あ、さ、めちゃめちゃいいですね、う
ん、
それ。
あとはでもまあ辛いもんはカレーですね、ラーメンより。
ほいほいほいほい。
だからインディアンカレー、あの辛さが最上にして最上品みたいな感じです、
ね、うーん、後から食う辛い
口目食べて甘って思ったのに、あとからカラーって、ね、
口くんなるやつね、あの感じ、うん、
食べ終わったら飲む水がめっちゃ甘く感じる、あれが大好きです。
うぬぼで大阪さんからいただきました。新企画面白かったです。宮城県民の私的に半田屋を絶賛していたのが嬉しかった次回は北谷さん含めたフルメンバーで期待してますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。半田屋ですね、宮城県にしかないですけども。
何屋さん？
前田沖食堂と一緒。
ああ、お盆に取っていくタイプ。
そうそうそうそうそう。前田沖食堂より安い前田沖食堂です。
ほうほう、あ、めっちゃいいじゃないですか。
めっちゃいいです。
高いもんな。
前田沖食堂いつ行ってもあの1000円ぐらい食っちゃうかな、うん、そこ。はだやすごいいいっすわそこ。ありがとうございました。ここから先はその他のコメントですね。あの補足会議の、はい、巻貝さんからいただきました。厚木亭本庄東橋店はテイクアウトメニューも加わり、店内の客足も少し戻ってきている気がします。あ、なるほど。いきなりステーキ情報ですね。あの、いきなりステーキのペッパーフードサービスがやってる、かつき亭っていうところがありましてね。あの、
それ
の
情報。これは何をメインにした店舗なんですか？
と
ん
かつです。
あーはーはー。何でもやるのね。
浅草まで歩いていく観光客を増えればという期待もあります。ただ、隅田リバーサイドウォークという新たな動線が整備されたので、かつき亭にはやや残念なのかなという形でコメントいただきました。細かいローカル情報ありがとうございます。
人手が変わってしまうということ
か。そうですね。あのね、東橋っていうところは、場所的には東京スカイツリーの近くなんで、本来的には人が通る場所なんですけども、ただ、東橋はね、ちょっとずれてるから、巻貝さんが言う通り、別の動線ができちゃうと、すぐ無視されるっていう、うん、かわいそうなところなんですよ、あそこ。うん、まあ、もともと下町ですしね、東橋自体が。
うん。
大阪で言うと、相合橋とか、その辺に当たるのかな。
まあまあ、メインではない。
メインじゃないところなの。勝木亭もね、多分危ないでしょうね。ありがとうございます。ダイオウイカさん書いてきました。
お気に。
うなれ、真空の斧、縦横痛恨劇、ハッシュタグ大の大冒険、ハッシュタグ漫画グルメ、はい、ハッシュタグダジオ食堂という形でコメントいただきまして。
はい。
あ、ワニ食ってたんやね、ダイオウイカさん。
うん、
しかも家で食べてたんだ。
へ
ぇ、鳥の味がするワニね。
はい。なんか、味噌のビルにそんな食える店あったな。
え、過去系なんあれ。
そうちゃう？
え、知らん、最近店が。
多分そうちゃうかな。あの、知り合いがやってたような。
そう。まあ、知り合いって、ぼかさなくても、ブッチョ柏木さんがやってた店ですけど、昔、味噌のビルに GBA 専門店があって、そこの看板メニューがワニの亭でしたけどね。あの、
店名覚えてる？
忘れちゃった。
ということや。ない、多分ないよ、もう。
もうないかな、あそこ。
うん。
で、そこで俺も生まれて初めてワニ食いましたけど、
うんうんうん、
あの、美味しかったですけどね。鶏の味ですよね、もう完全に。
カエルとかもそうっていうよね。
うん、そうですよね。だから、うん、両生類、爬虫類、鳥類って、やっぱり近いんで、うん、鶏の味ですもん、うん。はい、ありがとうございます。坂本さん書いてあげました。いつもありがとうございます。
坂本さんってあの坂本さんです
か？あの坂本さんです。
あ、恐れ入ります。どうも。
恐れ入ります。いつもお世話になっております。
はい。
ラジオ食堂の坂谷さんと諏訪のハルピンラーメンという形でコメントいただきまして、
お
ーゴールデンウィーク中、バイクで長野の方面行ってて、うん、坂本さんにあの、ハルピンラーメン一緒に食いましょう言うて、で、一緒に食べて初めて坂本さんにお会いさせていただきました。
遠隔のラジオ収録はしてたけど、
そうそうそう、
会うのは初めて。
会うのは初めてやって、最近坂本さんが出られてるイニシャル G 聞いてたらですね、
うん、
坂本さん普段は玉ねぎサラダしか食ってへんらしくて。
ダイエット？
いや、わかんない。玉ねぎサラダときゅうりと納豆しか食ってへんって。いや、それが美味しいからそれしか食べてへんって言って。
ああ、そうなん。
マクドナルドとかそういうもん食べに行くのは気合がいるとか言ってて。
ああ、うん。
うん、いや、だからちょっと、いや、だからちょっとあの、ハルピンラーメンなんか誘って、ね、ちょっと罪悪感が生まれてしまいましたよ、俺。
一緒に気合の入る飯を食べてくれたっていう。
そうそうそうそう。
思い出でしょ、ゴールデンウィーク。
そうそうそう。
お互いに。
そうそう、お互いにね、二人でチャーシュー麺食べましたけどね。
うん、
はい、ハルピンラーメンすごく美味しかったです。またこの話は後でします。
はい。
はい、ダユイカさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
カツヤ全力飯、デミチーズハンバーグカツカレー、カレーにメンチカツ、来いぞ、鬼に金棒、虎に翼、メンチカツにデミチーズ、来いぞ、打足をなす、過ぎたるはなお及ばざるがごとしという形でコメントいただきましたけど、要するにあんま美味しくなかったっていうことですね。これ。
そんなこと書いてる？あ、書いてんのか。
だから、はい、打足や言うて。また、バカが食うメニューに戻ってきましたね、ほんとね。
ねえ、もう、ダイオウイカさんの家の近くにカツヤがあるかどうかを全く答えてくれず。
そういう、そんな話ありましたね。
だからわざわざ行ってんのか近所にあるから行ってんのかがすげえ知りたいんやけど、うん、もうそこは謎のままの方が楽しいんかな。
あ、うん、だと思いますよきっと。
はいはい。
あの今勝谷の全力飯がのり弁ってやっててさ、
のり弁
というか揚げ物オールスター丼みたいになってるけど、
ザ茶色弁当みたいな。
そうそうそうそう、のり弁やけど店舗でも食べれるんですよ。
そうなんや。
勝谷ののり弁
面白い。
のり弁って、うん、おかかご飯に海苔乗っけた上にちくわの磯辺揚げ、鶏の唐揚げ、エビフライ、赤ウインナー、ポテトサラダイン、厚切りハムカツって、これなんなん、もう違う食い物やん。
でもポテトサラダの白とかウインナーの赤とかはちょっと差し色入ってんねや。
あ、本当ですね。もう茶色という批判からね、やっぱね、うん、あ、でもちょっと今思いましたけれども、
うん、
のり弁といえば謎深海魚のフライがね定番ですけど、それ入って
る、ね、
そう、うん、あれが入ってないのはちょっと勝田さんどうなんですかこれ。いや、
あ、のり弁の定義、
そうそうそうそうそう、やっぱりのり弁ってちくわの磯辺揚げと謎深海魚のフライが定番じゃないですか。
あとね、あとね、 MBS ラジオのチラシ出しという番組で話題になっててんけど、うん、海苔の下のご飯の上、おかかなのか、うん、昆布なのか、
うん、え、おかかでしょ、そら昆布もあんの、知らんかったそれ。
かまど屋は昆布らしいね。
知らんかった。
で、ほっかほか亭はおかからしいね。これちょっと海苔弁会、
あー、海苔弁会ね。話すこといくらでもありますもんね、そんな。
あと俺たちが作る最強の海苔弁。
なるほどね。
そういうこと、そういうこと。
これちょっと難しすぎないかな、難しいな。
海苔弁ってさ、
うん、
まず白身魚のフライがおかずの一番代表とあって、
うん、
で、ちくわの磯辺揚げがあるでしょ、
うん、
で、他にもなんか副惣菜いろいろあって、で、お弁当のタイトルが、のり弁っていうのが、
うん、
すごいなんか奥ゆかしさを感じません？
確かに、ね。
もしくは心意気を感じません？
それだけ、豪華なものが乗ってるのに、のりで勝負するで、みたいなところで。はい、
そう。
確かに、ね。
これちょっとね、一度、1時間以上語りたいテーマ
で。わかりました。はい。
思ってるんで。
企画リストに入れておきます。はい、データブルさんからいただきました、ニュース紹介していただいておりまして、ジョブチューンで満場一致すご、ガッテン寿司辛辣な審査員も企業どうか会話見えると感心ということでですね、
うん、
ジョブチューンでガッテン寿司が大絶賛されたとのことでね、はい、そういうニュースが出てるんですが、うん、データブルさん、何を今更ラジオ食堂で遠の昔に褒めたたえているわ、埼玉県は寿司王国でもあるのだということでですね、
ほう、
ガッテン寿司行ったことないんだよな、すいませんけども。
すごいね、海なし県の代表である埼玉が寿司王国っていうのが。
ゴールデンウィーク中ですね、
うん、
海なし県ばっかり回ってたんですけども。
あ、長野行ったりとか。
そうそう、栃木とか群馬とか、
うん、うんうんうん、
あんまり海なし県って関係ねえよなって思って。
あー、もう今の物流から
して、うん、そうそうそう、
うん、
埼玉海なし県って言ってもさ、隣千葉やからさ、
うん、
海なし県であんま関係ないよね。千葉の漁港からの距離で言うと埼玉の方が東京より近いわけや、うん、
ああ、なるほど。
それで言うと、ほうほうほう、海なし県っていういじりももう今時あんま関係ないよねって栃木とか千葉とか回ってて思って、魚へのアクセスっていう意味のコンディションで言うと東京も埼玉もあんま変わらへんよなって思ってさ。
北関東に関してはそうってこと。
で、北関東の方がもちろん土地代とか安いわけじゃないですか、
うん、
だから同じ条件であれば埼玉の方が美味しい寿司出してもおかしくないって思うわけですよ。いや、別にゴールデンウィーク中寿司屋行ったわけじゃないんですけど、街歩いてたら海鮮居酒屋とか寿司屋とかめちゃめちゃあって、栃木にも群馬にも、
うん、
だからやっぱそうだよねって思
って
、
うん、
埼玉が寿司王国っていうのは海なし県っていう地図だけじゃないと思うよ。それはよく牧田スポーツが言ってますけど、長野県は海なし県だけどやたらマグロ食いたがるっていう話もあるからね。
ああ、そうなんや。
そう、海なし県だからこそごちそうといえばマグロだからマグロが大好きって、
うん、
うん、っていう話もあるからね。
ちょっと海なし県ちょっと炎上ワードなんかな。
かもしれない。
うん。
日本は所詮は車で5、6時間走ったら、
うん、どっから海には着く。
そうそうそう、対岸に着くわけやからさ。
うんうんうん。
日本は島国だから海なし県っていう概念自体がないんじゃないかっていうのはありますよね。うん、だからすごく。わかります。埼玉県は寿司王国って、いや、ごめん、埼玉で寿司食ったことないけどね。いや、でも、ポテンシャルは絶対合うと思いますよ、そら。はい、ありがとうございます。はい、で、以上です。はい。
人気番組やな、ラジオ食堂。
今回はコメント本当多かったです。ありがとうございます。
あと10分で、てっぺん越えですね。
はい、ありがとうございました、
はい。
ラジオ食堂のコメントはラジオ食堂のブログへコメントいただくか、ツイッターでハッシュタグラジオ食堂笠方にへの直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
よろしく。
そこで君とまた